Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。今月ってね、5月ってまず母の日のある月ってことは、まあ、Basically it's a month of mother っていうね、母のための月みたいなね、まあ、そんな月であるにもかかわらず、私今月に入ってね、マームエピソードトークなんて話してないんですよ。それを思い出してね、 OK、 今日は、まあ、お母さんトーク、子育てのお話をねしていきたいと思います。以前にね、子供たちの対してのお金の話っていうのをだいぶ前にしたと思うんだけど、まあ、なんだっけ、まあ、子育てエピソードの表彰ね、過去遡ってどっかで聞いてみて、あると思います。子供たちがね、まあ、10代の頃、まあ、10代でもないよね、で下の子なんて、まあ、10代になってたか、あ、本当だ、まあ、anyway、 まあ、中学校の頃にね、でそしてもうお兄ちゃん高校になっていたんだけれども、まあ、お兄ちゃんも中学校の時から、まあ、スタジオ俳優っていうのをやっていてね、でも私なんて全然右も左もわからないわけだから、そういうスタジオ俳優っていうことに関してものすごく、まあ、周りのお友達っていう女優さんたちにいろいろ教えてもらって、本当になんか一生懸命学びました。その中のね、一つにあるのがクーガンアカウントっていうね、クーガンっていうね、まあ、子供たちの収入をね守るための、それをクーガンアカウントってのがあって、それがね何かっていうと、もともとの由来は1921年ね、チャーリー・チャップリンの全盛期の時ですよね。まあ、チャーリー・チャップリンというね、まあ、喜劇の王って言われる、そんなね歴史的な俳優さんがいて、その方にね見出されたジャッキー・クーガンさんって人がいるのね。でそのジャッキー・クーガンさんって方は、まあ、7歳にしてね、まあ、世界的な映画キッドっていうその映画に抜擢されてね、でそして、まあ、その時にいただいた収入っていうのが、まあ、推定ね、子役俳優としてなんと当時のね金額で3億円ほどなので、なってくると今の価値に換算するとものすごい額をね、まあ、何十億何百億ってくらいになるかと思うんですね。でそんな風にして彼がそれだけのすっごい収入を得たにもかかわらず、彼が成人する頃にはお父さんとお母さん、まあ、お父さんはね早くに事故で亡くなってしまって、そのお母さんとステップファーザーね、義理の父が彼の収入をねかなり使ってしまって、1ドルも残らなかったっていうぐらい、どうすれば浪費したのっていうようなね、そういう歴史があり、そこから子供たちのね働く子役俳優の収入をねちゃんと守ろうっていうことから、クーガン法というのが成立され、もうまさにジャッキー・クーガンさんのこの、ね、お話をもとにきっかけとなり、そんな法律ができたんですね。それは子供たちが働くその収入から 15% は必ずもうね自動的にそのクーガンアカウントに行くんですね。でそうすることによってそのクーガンアカウントに行くので、で、まあ、もちろんねそれはもう全く触れなくて、子供たちが18歳になるまでこれはタッチできない、そしてその本人しかそれを開封してそれを引き出すことができないっていうような、そんな法律なんですね。まあ、この話を聞いた時には、まあ、すごいそれは素晴らしいことだなっていうふうに思いました。なぜなら私も子供たちがね俳優をしている中で、やはりディズニーであったり、もう世界的な人気俳優さんとか女優さんとかね、まあ子役スターさんたちっていう子たちをみんな見てきたんだけれども、やっぱりね、まあ、ここ子役俳優さんたちが、 まあ、ここのなんて一家の稼ぎなんだっけ、なんだっけ、派生稼ぎ、なんだっけ、あのなんだっけ、その柱ですかみたいなね、そんな感じで働いてるんだなっていうぐらい、まあ、スタジオとか、まあ、そういうなんていうの、控え室とかに行くと、もう家族みんないて、まあ、スタジオで、まあ、付き添いっていう感じでね、スタジオのご飯食べたり、まあスタジオに行けば何でもあるからね、まあ、そんな風にしていたんですよね。だからこそやっぱりこういった空眼法っていうのは本当に大切なんだなと思うように、もうありとあらゆる、そのディズニーなんか特にそうなんだけども、スターと言われる子たちのね、オフタイムの荒れ方っていうのはね、半端ないものもあって、まあ、よくなんていうのか、スキャンダルとか、そのニュースでね、その子役俳優さんたちがドラッグに走ったとか、すごい鬱になったとかね、まあ、これはやはり若いうちからすごいプレッシャーを感じながら、すごく自由もなく仕事をしていて、でそしてやっぱり家族がね、いくらか取っていくっていうような人たちもやっぱりいるわけよね。大抵そこで問題が出てくるのね。まあそういうことから、うちは子供たちもちろん 15% 空眼に行き、でそのうちから必ず何パーセントだったか覚えないけども、まあ 10% から 20% ぐらいはね、子供たちが好きなように使うって、まあそういう楽しみのなければね、自分たちが頑張った回っていうのもないわけで、でもその残りっていうのはちゃんと預金をするっていうふうにして、とにかく全部無駄遣いをしないっていうことを子供たちに教えてきたんですね。でそうしてもうその10代からスタジオ俳優をしていたので、もうその時からもちろん当たり前に税金も払わないといけないって、税金申告もする必要があって、で個人個人ね、収入がその年に、まああんまりなんていうの、仕事をしてなかった年でも、まあ、関係なく必ずそのなんていうの、 CPA 会計さんに子供一人一人の税金申告をねしてもらっていたんですね。そして子供たちに、会計さんにちゃんと説明をね、意味わからなくてもしてもらっていました。でそしてサインっていうのは必ず、まあ親がねマイナーっていうことで、保護者ってことでサインすることもできるんだけども、私はねその CPA の会計さんとお話をして、子供たちに必ずサインをさせていました。そうすることによって、子供たちにそのお金に対しての意識、自分たちが稼いでる意識、そしてもちろん何パーセントなり税金がやっぱりね取られていくっていうこと、そういうこともねしっかりと認識してサインをしてもらってたんですね。でそしてね、大人っていうか大きくなっていて、大学とかになっていくとね、自分でアルバイトをしたりとかするわけだから、まあ、その時点ではもう俳優辞めてるんだけども、まあ、その時点でも同じ会計士のねおじちゃんが、もううちの子供たちを孫みたいに思ってくれていたの でものすごくベテランの方でね、もともと俳優をしていた方でね、あのすごいスティーブン・マック・イーンですとか、そういうねすごい有名な俳優さんたち、そしてねもちろんジョージ・ルーカスをはじめ、ね、あのスティーブン・スピルバーグさんとか、そういう方々のこともよく知っている、まあ、そんな元俳優であり、でも会計さんにね変わったっていうような俳優さんたち、エンタメ界専属のそういう会計さんなんですよね。そうして子供たちをね、もう大学とかなった頃にはそのまま子供たちにね、もうとにかく安い金額でやってあげるって言って引き続きやってたんですね。まあ、なぜなら、まあ、子供たちがアルバイトをしていて、自分の収入に対してもちろん会計さんにね手数料払う、もちろん、ね、でもそれをもう本当にねお小遣い程度のような、そんな金額しか請求してなくて、まあでもそれも含めてなぜ彼がやりたかったかってすごいありがたくてね、もう本当に今でも親しくずっと仲良くしているんだけども、その方がねやっぱり子供たちにお金の大切さを教えていきたい、 ていうことで、ずっと引き続きうちの子たちのことをやってくれていたんですね。まあもう今ではね大きくなったから、まあ、それなりにチャージしといてって私はね言うんだけど、もちろん学生の時にはねもうびっくりするぐらいね、もう25ドルとかね、まあ、今年はなんかアルバイト頑張ったね、じゃあ50ドルねみたいな。でもほぼ毎年学生の頃25ドルのチャージでね、あの子供たちの申告をやってたんじゃないかなっていうふうに思います。お金に対してものすごく意識を学んでもらいたいっていうことでね、ずっとそんな風にしていながら、その会計さん、私たちもずっとその同じ会計さんにねお願いしてきたので、この間もねもういろいろと笑しながらねえって、子供たちがさ最初の頃って多分そっちの下の子だよねって、まだその時って10歳だったよねって話からね、でその10歳のね子供がもう最初に申告の時にね、でこれちゃんとあの理解して これをねサインするのにちゃんとこれが理解できなかったらね、なんかあの君はなんか日本に強制送還されるんだとかって言ってね、嘘をついたらなんかすごいうちの子がなんか怒って、なんかすごい心配をして、冗談だったのにごめんごめんって言ってね、何でも真に受けてた時がねあったよねって、もうそんなもう20代後半なんだよねっていう風にしてね笑って、いろいろな話をしていくと、もう十何年うちの子たちやってくれてるのって会話になりました。まあそんなところからね、まあいろいろと子育てっていうところにお金っていうこと、お金の価値っていうのをね話しながら、今日はそのクーガーアカウントをね、もちろん18歳の時に大学に入る時にね銀行に連れて行って、さあ銀行で新しく、まあ、それまでも親が一緒のジョイントの銀行口座っていうのはね持っていたんだけど、ジョイントっていうのは親が管理をしながら持つこの銀行の口座っていうのをね、もう子供たちに生まれた時は私は銀行口座を作っていたので、でいただいたお金とかお祝いのお金っていうのはもう全部その口座に入れていたので、でそれからもう大学に進学と同時に新たに自分で管理をする口座っていうのを作り、もちろんそのクーガンのねお金ってのも全部引き出して、でその自分の新しい口座に入れるっていうことでねやったんですよね。でそうするとね、やっぱりすごくやっぱりお金がね、あのまあこのその18歳の子ね大学進学にしたらね、何千ドルっていうお金は大きいわけよね。そこでね、まあ、前にそのお金の価値の話をした時にもね、多分あのその前ぐらいのお話をしたんだけども、まあ、その時にねもちろん嬉しくて、でなんだっけ、オンラインゲームとかなんかあのプレイステーションとかいろんなゲームが好きなわけよね、うちの子も。でそれでね最初の月になんと2000ドルか3000ドルぐらい一気に使ったんですよね。しかもこれ全部ゲームにっていうような、まあね、まああのもちろんあの欲しいなんていうのかな、まあ、大学にも必要だしゲームもできる、そんなもちろんパソコンも買ったりとかしたけれども、それ以外でもうオンラインのゲームでいろんななんかパーツなのかなとかいろんなのをね出していったら、あっという間にもうお金がね本当にその2000ドル以上になってしまって、まあ、もちろん本人はすごく反省をして、まあ、自分のお金だしその自分が管理しているものなんで、私たちにはそういうのはあんまりわからないわけよね。もう自分で管理しなさいっていうふうにしたので、でもその時にお母さん、最初の月なんだけどゲームにいろんなパーツ買ったりいろんなの買ったりしていったら2000ドル超えて使ったんだよねって、もう本人はドキドキなわけよね。なんてことをしてしまったんだろうって、まあ20万以上なわけよね、当たり前30万ぐらいなわけね、使ったのってね、なってくると本人はもうびっくりなわけだし、もうどうしようと思ってるわけよね。私もう大爆笑しちゃって、もう最初に言った言葉がうちの子に So how do you feel ってね、一気にそんな無駄遣いってわけじゃないけども、好きなことに一気にバーンって使った時にどんな気持ちって言ったんですね。そしたら、楽しかったけど心がね軽くないっていうのね。 それは使ったことによってなんでもっとお金を大切に使うことができなかったんだろうっていう自分のね罪悪感になんていうの見舞われてるわけよね。そこでなんかもう本人はやっぱり納得いかなくてね、だからまあ反対にそれで親に怒られるんじゃないかと思ったものが、まあ、すごい笑いしながらね、どんな気持ちって言われたことによって、じゃあ自分でね自己嫌悪っていうその気持ちを体験したならもう二度としないんじゃないって、だったらそれをねこれから先長い人生においてあなたが30万近いお金で学んだのなら安いと思うよって、だからお母さんは良かったと思うって言ったら Thank you mom っていうことでね、まあ話をし終わりました。まあ近くにないしね、その時って大学行ってるからハグできなかったけれども、もうねまさにハグした気分でしたね。なのでそういうところから、はい、もちろんその時からね、もちろんクレジットカードもある程度学生リミットっていうものにして、そしてクレジットカードをこの範囲内で、そしてもちろんちゃんと支払いをするっていうことを学ぶっていうことをねしてもらってきたので、そういうところからもちろんちゃんと支払いをするっていうこと、そして必要以上に使わないっていうことで、お金がなくなったらもちろんバイトをしなきゃいけないっていうこと、そうすることによって一番最初のねそのお金の使うっていうところ、そして何が大切なのかっていうこと、何にどう使うかっていうところを学んで、もうその最初で一番先に学んだので、それからもちろんねそんな無駄な使い方は全くすることはなかったんですね。それからもちろん奨学金であったりいろんな時にいろいろとお金がねユースフォーに入ってくるって、まああのなんていうのかな、いきなりね、あのサプライズの収入とか大学からもらったりっていう時もね、もちろん何千ドルってあったりしたんだけども、そのお金も計画的に使うようになりました。なので一度自分で失敗したことを自分で学ぶ、その時にどういう感情なのか、そしてそれをどう自分が説明できるのかっていうところを聞いて、私も笑ったことによって子供がすごくスムーズに学べたっていう経験があります。まあお兄ちゃんはねどちらかっていうとそういう使い方をしない子なので、もう sounds like my brother っていう感じだったんだけども、でもねそんな学びもすごい大切だと思うので、どんな時にどんな反応をするか、それはね私はいつも母として大切にしています。でこれまでも大切にしてきました。だからこそね子育てをしているお父さんお母さんたちね、どんな反応するか、もちろん簡単に叱ることもできるしね、ほらみたいに言うこともできるかもしれないけども、基本そういうことをやったことは私はないんですね。なぜならなぜそれをやったのか、その理由、そういったことをどんな時にも必ず主張してもらうようにしてきました。今ではね大人になったのでかなりその主張力がなんていう主張率っていうかそれが上がって、いやもうなんか言葉巧みに私の方が負けるわっていう時はいっぱいあります。なので皆さんもどんな風に子供に対応してるのか、それをね今日は考える、そんなチャンスにしてもらえると嬉しいなと思う母の日であるこの月5月に、母な子育てエピソードとしてお送りしたいなと思いました。それでは Thank you everyone. Promise me. Love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。